25日火曜日の小樽尻べし版です。最初、小樽の記事です。町会活動デジタル化を支援。大学生や高校生が講師となり、高齢化や担い手不足に悩む小樽市内の町会活動をデジタル技術で支援する講座が22日市勤労女性センターで開かれました。町会関係者ら15人が出席し、町会活動を分かりやすく紹介した町内会丸分かりシートの活用法や、高校生が開発した回覧板作成アプリの使い方などを学びました。アプリはスマートフォン1台で文章作成や写真の添付を手軽にでき、電子化した回覧板を町会会員に送信できるのが特徴です。チームは今後ワークショップなどを通じてシートやアプリの普及を図ります。各ツールはチームのホームページ QR コードから無料で利用できます。次です。若年性認知症テーマ、明日小樽で映画上映。若年性認知症をテーマにした映画オレンジランプの上映会とトークセッション、小樽ライオンズクラブ主催が26日午後1時10分からウィングベイ小樽一番街4階の市保健所講堂で開かれます。無料で定員は100人です。電話または専用フォーム QR コードから申し込みます。お問い合わせはこのクラブの加藤会長、電話0134-61-7367へ。次です。28日法律無料相談。北海道行政書士会小樽支部は28日午前10時から午後3時、暮らしの法律無料相談を長崎屋小樽店の1階公共プラザ広場で開きます。会社や法人の設立、相続手続きや遺言書の作成、在留資格関係などの相談に小樽支部の行政書士2人が無料で応じます。予約は不要です。希望者は直接会場へ。お問い合わせは小樽支部の馬淵弘明支部長、電話0134-22-1459へ。次です。国の重要文化財旧日本郵船小樽支店色内さんで30日午後7時から9時、プロのジャズ演奏家を招いたジャズナイトが開かれます。夜間限定のイベントは今回が初めてで、歴史的建造物の幻想的な雰囲気の中で音楽を楽しめます。小樽ビールや赤白ワイン、リンゴ醸造酒のシードルを各500円で販売、ソフトドリンク160円から180円も用意します。料金は3000円です。定員は80人で事前予約制。申し込みは専用フォーム QR コードから。お問い合わせは旧日本郵船小樽支店、電話0134-22-3316へ。次は余市の記事です。余市の海水浴場利用 2.55 倍。余市町は浜中もいで海水浴場の今期営業7月17日から8月16日31日間の利用者数をまとめました。同じ日数だった前年比22,483人増の36,975人で、1日平均では同じく725人増の1,192人に、前年の 2.55 倍もの利用者が押し寄せたことに関係者は驚く一方、新たな課題も出てきました。持ち帰りが原則のゴミの不法投棄問題は深刻化。 海水浴場を指定管理する NPO 法人よいスポは、ゴミを置き去りにするだけでなく、林の中や消波ブロックの間などに隠して帰る悪質なケースもあったと嘆きます。ゴミ処理の手間と費用は膨らんでおり、来期に向けて飲料販売などの収益事業を始めたり、環境美化の募金箱を設置するなど、具体策を考えたいと話します。次です。余市青年会議所、余市 JC は30日、北尻部市エリアの中高生を対象に、地域食材を使ったオリジナル商品を考案してもらう、北尻部市新名物創造プロジェクトを北西余市校で開きます。参加者はグループで地域食材を使ったオリジナル商品を考え、それらの食材を JC メンバーにおよそ2時間で調達してもらい、自ら試作して余市観光協会に提案します。商品化の可能性もあるといいます。無料です。定員25人で個人でもグループでも参加可能です。希望者は28日までに QR コードか JC のインスタグラム画面から申し込みます。お問い合わせは担当の尾鷲さん。電話080-6096-5400へ。次です。余市町議補選。18日告示された町議補欠選挙、欠員1は、23日投開票され、無所属の元職で、会社社長の内海博一氏、75歳が2回目の当選を果たしました。任期は来年8月18日までです。同じく、町選挙管理委員会の絹野秀勝委員長は24日、18日告示の町長選で無投票で参戦を決めた斉藤圭介氏44歳と、町議補選、欠員1で当選した内海博一氏75歳に、それぞれ当選証書を町役場で手渡しました。任期は斉藤氏が9月5日から4年間、内海氏は来年8月18日までです。次は、鴨江内の記事です。ビアガーデンや縁日などを楽しむ鴨江内魅力祭りが22日開かれ、村民らが夏の夜を満喫しました。村と相互協力協定を結ぶ北海道教育大学岩見沢校の学生が、学内で採取した蜂蜜を用いたドリンクを販売したほか、会場で参加者とともに絵画を制作し、イベントを盛り上げました。次は、くっちゃんの記事です。70カ国2000人、自転車で疾走。明日からニセコ地域で世界大会。自転車アマチュアロードレースの世界大会。グランフォンド世界選手権が26日から30日、クチチャン、共和、ニセコ、蘭越の4町で開かれます。アジア開催は初めてで、予選を勝ち上がったおよそ70カ国の選手、およそ2000人が出場し、ロードレースやタイムトライアル、国別のチームリレーで頂点を競います。一般社団法人北海道イベンツ主催で国際自転車競技連合などが主管します。ニセコ地域で北海道内最大級の自転車ロードレース、ニセコクラシックをこれまで10回開いた実績が評価され、開催地に選ばれました。選手のおよそ8割が外国人だといいます。会期中はこのほか2025年のデフリンピック東京大会で卓球女子団体銀メダルを獲得した木村亜美さんと大会参加者らがデフ卓球で交流するイベントなども開かれます。関連して、選手もグルメ楽しんで、ニセコ地域のグルメなどを楽しむヒラフ祭りが 28、29日の両日、サンスポーツランドクッチャンで開かれます。リゾートエリアの飲食店など35店が露店価格でメニューを提供し、夜は花火が打ち上げられます。例年は8月第3週の週末に開いてきましたが、今年は自転車競技のグランフォンド世界選手権が第4週に開かれるのに合わせて日程を変更し、出場選手らにも楽しんでもらうことにしました。29日はステージで地元バンドのライブやニセコ町の公演によるファイアーダンスなどが行われます。花火大会は両日とも午後8時半からで、29日は羊蹄太鼓に合わせて打ち上げます。駐車場はヒラフ第一駐車場のみで、会場までは無料シャトルバスを運行。また、JR クッチャン駅前を発着する無料バス、スカイリゾートシャトルが両日とも会場前に臨時停車します。次は岩内の記事です。NHK のど自慢の公開生放送が23日、岩内地方文化センターで行われました。22日の予選会を勝ち抜いた町民ら20組21人がそれぞれの思いを込めて歌声を披露しました。次は池田大地記者による小樽発人です。熊本地震被災地に派遣された桐石渉さん、53歳。震度7の地震を観測した熊本県へ緊急災害対策派遣隊、テックフォースの一員として派遣された小樽開発建設部の職員、各機関の連携の仕方などを学び、貴重な経験になったと話す。12日までの5日間、断水が続く熊本県宇城市の住民や高齢者施設へ給水支援を行った。連日30度を超える暑さで、送風機能付きの服を着ていても暑かったという。発災直後は給水量に制限があったためか、遠慮する市民が多く見られたと振り返る。道内でも災害は想定されているので、この経験を生かしたい。小樽発人でした。以上で25日火曜日の小樽しりべし版を終わります。